耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ラミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。このラジオは前編ダミーヘッドマイクで制作されています。
ささささささ
良い子のみんなも悪い子のみんなも必ずイヤホン、ヘッドホンで聞いてくださいね。
チュルチュチュ。
というわけで
始まりました。
耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ始まりましたね、今回も
ではでは、最初はラジオらしく告知情報をお伝えしていきます。よいしょ。
まずはこれはね、音声とか音声作品をいつも聞いている方ならご存知、M3 情報です。
M3 ってただ M3 って検索しても出ないので、 M3 音楽イベントとかって入れて検索をして見てみてください。
2018年10月28日日曜日に流通センター、
靴流通センターじゃないですよ、
流通センター何でしたっけ、 TRC
東京流通センター
TRC というところで音楽系イベントが行われます。そこに伊賀崎主催サークル白熊の嫁と
美少女ゲームメーカー主催美少女ゲームメーカーの白熊団子
で企業出展、
企業の木のマークに6っていうスペース、
企業の6スペースで出展することになりました。こちらはですね、白熊の嫁新作ほか、今回このみだらじの DVD、 今やってるラジオの DVD がなんと発売されちゃいます
一応1の方の DVD が特別回が収録されていて、取り下ろしの特別回が収録されていて、パート2の方にはゆいかさん、かのこさんのゲストで来ていただいたお二方の安眠音声、
伊賀崎さんのは間に合ったらかな
収録される予定です。ぜひぜひ音声作品を普段から聞いてらっしゃる方はもう何回も参戦してるぜって方ね、多いと思うんですけども、温泉さんから来ていただいた方とか美少女ゲームの方から来ていただいた方はやっぱりまだまだ浸透していないイベントだと思うので、ぜひぜひ来てください。来るとね、沼にはまりますよ。お楽しみに、ぜひぜひ来てください。今回のイベントは伊賀崎本人も来ますので、ぜひぜひお越しくださいませ。お越しくださいませ。ぜひぜひ道に迷わないように来てくださいね。そして
新作情報なんですけど、ここでは詳しく言えないんですが、白熊の嫁では囚われの奴隷生活、サキバスちゃんのお話ですね、とブラックマの新作はちょっと本当にここでは言えないほどハードな音声が
結構、いやだいぶ普通の人が見ると結構ああすごいなってなるレベルの音声が出ますので、
そちらをね、伊賀崎の支援とかに今情報が出ておりますので、ここでは言えない、詳しくはウェブでチェックってあれですね、お願いします。あとは美少女ゲーム関係、異世界に召喚された俺はネトラリスキル持ちだった、こちらが9月末
発売になります。特典情報も出てるよ。みんなぜひぜひチェックだ。そして8月31日すでに発売されたリアルエロゲシチュエーション、アニメーションザ・アニメーション2、こちらも発売開始になっております。なんかウイちゃんのおっぱいマウスパッドはもう売り切れに近い状態でほぼほぼないそうなので、見かけた方はぜひ。まあ他にも出演作情報ありますので、ツイッター支援などでご確認ください。だいぶ勢いよく告知をたくさんさせていただきました。もうありがたいことにね、お仕事たくさん、こんなに告知できるぐらいお仕事いただいてとっても嬉しいです。はい、というわけで告知もして、もうふーっとなったところで、お次のお便りコーナーに行くーと言っちゃいましょう。今日は何をされるんだろうな、どんないたずらされちゃうんだろうな、ドキドキしちゃうな。そうだよね、そうだよね、いたずらされるの大好きだもんね。でもね、残念、今日のいたずらはなしです。残念でした。嘘でーす。いやー、もういたずらしないわけないじゃん。なんかね、最近ほら、耳風に慣れてきた人が多いとか言ってるんで、まあないよって油断させておいての耳風です。ねえ、だってさ、こう来るぞ来るぞって分かってたらさ、油断しないからこうくねくねってならないでしょ。というわけで今日は油断させておいての耳風でした。ああ、ビクビクくねくね。今ね、お外で聞いている人は特にとっても気持ち悪い人になってます。お顔もにやけてね。ああ、お外に聞こえてないですか？大丈夫ですか？ではでは、本日も最初のお便り行ってみたいと思います。引っかかった引っかかった。というわけで今回こそ本当にお便りのコーナーに行くー。というわけで今度こそ早速お便りのコーナーに入ります。このコーナーは皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。
他のラジオに送ったけど採用にならなかったから、もう伊賀崎でいいよ、読んでなど、なんでも OK でございます。皆様からのお便りお待ちしています。
ではでは、本日最初のお便りをご紹介していきます。
ペンネーム、ココット M さん、あやかさん、みだらじわー。あやかさんにお仕置きされるのが大好きな人、ココットです。お体の方はどうですか？一時期はかなり体調が悪そうで本当に心配しました。体調不良からの長期入院で活動縮小の流れを勝手に想像してしまい、一人で青ざめていました。無理をせずにこれからも活動頑張ってください。ありがとうございます。
こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、彩香さんも年ですかね。若い時と同じようにはこれから行かないかもしれません。この追伸にちょっとでもイラッとしましたら、ぜひ私にお仕置きをしてください。
イラッイラッ
と、したけどさ、みんな等しく年を取るんですよ。
あなたもね。
あなたもあなたもあなたもあなたもあなたも。みんな等しく年を取るんですよ。わかってますか？で、イラッとしたんですけど、お仕置きはしません。それがお仕置きです。だってさ、こういう人ってさ、
お仕置きすると喜ぶんでしょ？
だからしない。放置です。放置プレイです。残念でした。その手にはならないもんね。はい、放置。次行きまーす。
ペンネーム、カオル様からいただきました。
今回はお礼のメールになります。あやかさん、みだらじは？
みだらじは？先日は夏休みの自由研究のお悩み相談を採用していただきましてありがとうございました。自分が何者で何歳なのかを書くのを忘れてしまったのですが、ゲストのかのこさんが自由研究に疑問視していることがまさしく私たちの悩みそのものでしたので、お三方の楽しいやりとりがいい刺激となりました。私は担任の評価、親同士の見栄の張り合い、作品かぶりの回避、自由研究は研究らしくするなんてことは気にする必要がないことを悟り、子供小5の男の子は友達同士の勝ち負けなんて気にしないで自分のやりたいことを納得いくまでやることが大事ということを学ぶことができました。彩香さん、天地さん、ゲストのかのこさん、この度は貴重な時間の中お悩み相談に乗っていただきましてありがとうございました。最高に嬉しかったです。補足その1、自由研究は前から気になっていたけど流行ってるからどうしようと悩んでいた、きっとつかめる水フーゾンさん、配達早くて便利を2人で楽しみながら作り、気づいたことなどをまとめました。補足その2、小5の男の子が聞いたのは健全な部分だけですから安心してください。
いや、このラジオはね、全面的に健全なんで。
それでも何度も聞きたがりますが、ということなんですが、いや、もう何度も聞いていただいて、もうね、穴が開くまで見るじゃないですけど、何度も何度も聞いていただいてね、このラジオは全面的に健全でございますので、全年齢でございますので、もう限りなく、もうね、地平線が見えるくらいまで健全でございますので、もうね、ぜひぜひ、あの親子で、お二人で、あのイヤホンもね、片耳ずつ聞くなんてことはしなくても大丈夫です。あのイヤホンをね、二人でこうステレオでさ、こうなんて言うんだろう、分割する、二人で聞けるように、あのイヤホンジャックにプスって刺すと二つに音が分かれる、で両耳からちゃんとステレオで出力される、どちらの耳からもっていう、あの端子が売ってますので、だいたい500円ぐらいで、あのちなみにあのアマゾンさんアマゾンさんのあのね、サイトでも売ってますし、東京にお住まいの方ならふんふんなうっていう、あの何時間かで1時間ぐらいで届けてくれるやつにもありますので、ぜひぜひそれでね、分割して聞いていただいてね、二人で聞いていただいて、そしてね、ぜひぜひ男の子の方も息子さんの方も沼にハマっていただきたいなと思います。
あれですよ、つかめる水みたいにプニプニな穴の開いた卵みたいなね、おもちゃで一緒に遊ぼうよみたいなさ
あれなんですよ、真面目な話、性に目覚めたばっかりの子の性癖を歪めるっていう行為がね、すっごく楽しいんですよ。だからぜひともね、歪めるためにもね、いろいろ聞かせていただいて、
もうこの年からね、耳奴隷を発症してしまうなんてのはね、かなり有能な証拠ですから、ぜひぜひこの世界にどっぷりと沼にはまっていただきたいものだと思いますね。ぜひぜひ、お父さん、あなたにかかってますよ。よろしくお願いしますね。というわけで、お次のお便りを紹介していきたいと思います。
ペンネーム、木星ビスケット様からいただきました。あやかさん
さん、みだらじは？
みだらじは？
最近、自分は方向音痴菌に感染していることに気づきました。決定づけたのは今年の夏コミ。白熊の嫁ブースにたどり着けず、40分ほどフロウロしたのです。ツイッターでブースの場所を何度も確認しているのに、
つの場所だっけ？さの場所だっけ？のの場所だっけ？と、
めちゃくちゃな人混みの中混乱してしまったのです。
それはただ単に物忘れが激しい、これこそ お年なのではないかと思うわけですよ。
さて、他にもコミケの話とは別ですが、特急に乗り目的地を通り過ぎたり、ホームの出口を間違えたり、3度地図を見ても目的の場所がわからなかったり、ボンミスばかりなので自分は方向音痴ではないと思います。やはりこれは彩香さんの方向音痴菌が強いせいで感染したのではないかと考える所存です。
人のせいにするなよ。これはこれは明らかに自分のせいですよ。いや、つの場所だっけ、さの場所だっけ、のの場所だっけとかいうのは、もうこれはもはや物忘れが入ってますし、白熊の嫁のブースにたどり着けて40分ほどうろうろしてしまったのは、もともとコミケ会場が激混みで移動するのすら時間がかかるから、これはもうしょうがないことですよね。その他のポカミスは
多分ね、私のせいじゃなくて自分のせいじゃないの。
私の菌はね、そんなね、こんなにひどくないですから、多分でもこれはもともとですよ、もともと私の菌じゃない。方向音痴菌注入完了。というわけで、改めて菌をね、脳の方に送り込んでおきましたので、
このラジオを聞いた方は方向音痴菌感染しました。まあ道に迷うけど、普通に生きていけるから頑張って。
私の菌はね、人に移すとね、なんか効果がちょっと薄まるんで、皆さんもらってください。
私からのプレゼントです。これで上手に道に迷えるよ
上手に道に迷えるんで、よろしくお願いします。ではでは、お次のお便りご紹介します。
ペンネームディッフィーさん。日ヶ崎さん、みだらじは？
みだらじは？
毎回楽しくラジオを拝聴させてもらっています。ちょっとエッチ過去ハテナな恋愛相談です。私は現在大学生なのですが、2ヶ月ほど前に人生で初めて彼女ができました。
皆さん来ましたよ、リア充来ましたよ、リア充来ましたよ。
一緒に遊びに行ったり、ご飯を食べに行ったりするのはよくあるのですが、まだキスはしたことありません。彼女からはまだ早いと言われ、周りの友達からはまだしてないのかと言われます。そういうことを目的に付き合っているわけではないのですが、
まあこのね、青春的なね、あ
やっぱり全く興味がないというわけでもございません。何度かムードを作って挑戦しているのですが、ことごとく失敗してしまいます。もしよろしければ何かアドバイスをもらえませんか。最後になりましたが、肌寒い季節になっていくので体には気をつけてください。これからもラジオを楽しみにしています。
いやー、リア充来ましたね、リア充。彼女ですってよ。これかのこさんが聞いたらけってやりそう。いやー、でもこれ難しいですよね。なんかさ、こう女の子ならさ、無理やり押してさ、チュッてすればとか言うけど、男性の場合だとさ、そうもいかないじゃないですか。セクハラとかさ、難しいじゃないですか。こうさ、行きつけの学校とかをさ、こう覗いてたとしてもさ、男性だとさ、すぐに通報されるけど、女性だと大丈夫って感じじゃないですか。だからさ、女性と男性の扱いってやっぱ違うと思うんですよ。私男じゃないからわかんないな。まあでも可愛い系男子だったら、こうお口とかにクリームをつけて、こうキラキラした上目遣いで女の子を見てみたら、いや古いかなこう女の子の方から、
ほらついてるよ
みたいなさ、ないかなこれは人を選ぶ行為ですね。まあまあまあ、そのうち なんとかなるんじゃない頑張れ。アドバイスがある方、まあ男性からのアドバイスの方が絶対いいと思うんで、アドバイスがある方はあのシャープみだらじのツイートでアドバイスをぜひぜひディフィーさんにお願いします。なんかリア充爆発しろっていうコメントの方が多くなりそうではではお次です。
ペンネームチュパビュルさん、チュパッとしてビュル、これはいいのか。チュパビュルさん、チュパビュルさんからいただきました。日ヶ崎さん、みだらじは、
みだらじは
多彩な趣味をお持ちの伊賀崎さんですが、プライベートでゲームはやりますか？前回ゲストのかのこさんのように生配信でゲーム実況をしたりプレイ動画をアップしたりしている方もいますが、今後ゲーム実況をやる予定はございますか？ぜひとも伊賀崎さんのリアクションをバイノーラルで聞いてみたいです。
いや実況とかね、面白そうだとは思うんですけど、なんか私先に著作権とかいろいろなんかそういう難しいところを考えてしまって、実況はなかなかできないです。公式さんがこう OK って言ったところくらいしか、多分私はなんか気持ち的にできないんだろうなっていう気がします。なんだろう、自分でもやっぱ会社をやってるっていうのもあって、なんかね気にしてしまうんですよ。すごい必要以上に気にしてしまうので、なかなかね、いやー難しい。あ、でもプライベートではゲームします。
あの Wii の、あの Wii の2の方のピクミン、ピクミンご存知ですか？
ピクミンほんと可愛いですよね。やったんですよ私。
あのね、道に迷って食料が尽きてクリアできない、
何日か日をね戻ってやるんですけど、いやーなんでですかね、なんか途中で食料が尽きてしまうあ、でもオートでこう行ってくれるモードがあるんですよ。ここに行くっていう、ここに行くってやってくれるんで、それで行けるは行けるんですけど、あれなんか途中でこう障害物があったりとか敵がいたりすると全滅するじゃないですか。あの障害物にやけに当たってしまって自動で行くすらできなくて、なんかね食料はね10日分ぐらい溜まるんですよ。でもその先が行けないみたいな、あの最大の難関、一番最後のなんか洞窟みたいな中から抜け出せみたいな、なんか変な巨大生物が追っかけてきてそれを抜け出せっていうので、もうねかれこれ私毎日毎日ログインして毎日毎日コツコツやったんですけど、あの何回もさらわれちゃってダメだったんですよね。あれの攻略法を聞きたい。そこから私止まってます。そして食料が尽きて終わるか、そこで捕まって終わるかのどっちかでございます誰か攻略法お願いします。というわけで本日はいろいろご紹介させていただきました。まあゲームのお話だったり、いろいろねリア充のお話だったりしました。
皆様からのお便りたくさんたくさんたくさんたくさんお待ちしております。
リア充トークで自慢するもよし、なんかねプライベートな質問をするもよし、
ぜひぜひたくさんお便り送ってくださいね。というわけでお次のコーナー、引くリクエスト ASMR。 あなたの好きな音は何ですか？マイナーから王道まで、まだ知られていないけどこんな音があるんだよ、そんなあなたからのおすすめお待ちしております。音フェチ ASMR ってなんぞやという方は Google 先生に聞きましょう
突然の耳風があるとは思わなかったじゃろう。このラジオでは
油断禁物です。
いかなる時も油断するといたずらをされますので注意してください。ではでは、本日のリクエストご紹介したいと思います。
ペンネームのりひこさん、あやかさん、みだらじわ、
みだらじわ、
今回リクエストしたいのはピーナッツの音です。皮をムキムキする時の軽めのパリパリした音、口に入れた時のサクサクポリポリした音など、何気に気持ちいい音の宝庫だと思うのですが、いかがでしょう。追伸、ちなみに私の父はピーナッツを食べた後でお茶をブクブクと口でゆすいでごっくんする下品な荒技をします。あ、別に振りじゃないですよ、とのことでした。というわけで、本日はピーナッツの音挑戦していきたいと思います。よいしょ、まずね、ピーナッツをねたくさん入れて持ってきたんです。箱ガラスのコップに入れて持ってきたんです。なんかね、もうこの時点でいい音なんですよ。これピーナッツ単体の音です。通常を、ピーナッツ臭い。意外とやっぱいい音しますね。時間が経っちゃいそうな勢いでいい音ですね。ちなみにピーナッツって私剥いたことがないんですけど、これどうやって剥くんだろうっていう。爪では割れない。失礼します。やっぱかじるしかないよね。下にこぼれちゃうから、
こういう時に。わ、口に入った。
なんで
飛んできた。もう飛ばしちゃダメでしょ、皮を剥いたくらいで。
落ちてしまうからここにお皿を置いてるんですけども、これか。いい音しました。こういう時にあの女性の胸って便利なんですよ。こうお皿が置ける。手で持たなくてもピッて、とっても便利。こっちも置いちゃいましょうか。あ、すごいいい音しますね。え、このピーナッツ虫食い？中が空洞なんだけど。ピーナッツ割ったら中がクパってしてる。なぜ？ちょっとこれ後で写真撮っとこう。じゃあちゃんと綺麗な方のピーナッツを食べていきます。カロリーは美味しさですね。いやー、ピーナッツって何の音でもいい音になるんですね。こうやって振ってもいい音になるし、器に入れてもいい音になるし、ほら、何してもいい音。音すぎてもっともっとやりたいんですけども、ちょっと今日はお時間が迫ってまいりましたので、
この続きは伊賀崎の支援で配布しようかなと思いますので、この番組をきっかけに音フェチの沼に突っ込んでしまった人、すでに末期の患者様は聞いてみてくださいね。
ではでは、今日はこの辺で次のコーナーに行く。
コーナーです。
なたの港は日が先に教えてね。本日いただいたリクエストシナリオ制作の関係で同じ方になってしまいましたが、ペンネームのりひこさんからいただいたリクエスト、とある大学の推薦枠を競う男子生徒と女子生徒、どうやら明日の試験の結果が良かった方が推薦されるようです。試験の前日、連日深夜まで勉強して睡眠不足の男子生徒に女子生徒がこう言います。せっかくだから一緒に勉強しよう。こうして男子生徒を自宅に連れ込んだ女子生徒は彼の隣に座り、体を密着させて集中力をかき乱します。とどめに寝不足な彼の耳元で甘く囁いて眠らせて、翌日の試験に遅刻させてしまうのでした。というリクエストです。今回もシナリオはブラックモなどでおなじみ菅野一二三さんにお願いしました。ではいきますね。
よいしょっと。はい、お待たせ。紅茶。あ、砂糖とミルクは自分で好きな量入れてね。あ、ああ、いいよいいよ、気にしないで。だってほら、私の家で一緒に勉強しようって誘ったの私だし、お茶ぐらい出さないとね。ああ、さっきも言ったけど、時間は気にしなくていいからね。ああ、なんだったら泊まってってもいいからさ。
今日はお父さん帰ってこなくて、私とお母さんしか家にいないから大丈夫。
ん？別に変な意味じゃないよ。
ひょっとしてなんか違うこと考えてた？ダメだよ。試験は明日なんだから。そんなの。
嘘嘘、冗談だってば。そんな能天気なこと考えてないよね。君はとっても真面目だし。今は、ああ、古文やってたんだ。私古文苦手なんだよね。え？ああ、いいよいいよいいよ。教えてもらわなくても自分でやるし。うん、こうして勉強会に誘ったのも、教えてもらおうってことより、競う相手が目の前にいた方がやる気出るかなって思ってやったことだしね。っていうか、
そんな優しいこと言ってていいの？
だってほら、明日の試験の結果で私か君かどっちか推薦してもらえるか決まるわけでしょ。
入りたい大学に確実に入れる方法があるならどうしても掴んでおきたい。
君だってそうでしょ。
だったら私が分からなくて君が分かること多い方がいいんじゃない？
それにさ、やっぱりすっごいクマ。これってさ、1日2日じゃつかないし、相当勉強してるんでしょ。それだけ努力してきたんだから、私に教える時間がもったいないとか思わないの？ん？教えられた方が理解度が高い？自分が本当に分かってるかどうか、それで分かる？
そっか。優しいね、君。
え？あ、近い。あ、ごめんごめん。
そういうことだったら、とりあえずお世話になろっかな。
ま、さすがに全教科教わるつもりはないけどね。
君ほどってわけじゃないかもしれないけど、
私も頑張って勉強してるし、とりあえず古文だけ。それじゃあ、このページから？
わかった。
よいしょっと。じゃあ、これで。
なあ、ちょっとちょっと、逃げなくたっていいじゃん。
だってくっつかないと教えらんないでしょ。
そうそう、いつも友達に教えてもらうときとかこんな感じだし、別に全然恥ずかしくないって。
というか、ちょっと体が触れるくらいでそんなに焦るってことは、ひょっとして女の子とこういうことしたことないの？もしかして女の子の家に入るのも初めてだったり？
そっかそっか。ああ、別にバカにしてるわけじゃないって。ただちょっと可愛いなーって思っただけ。
そういうわけでいいよね、これで。
ああ、もう逃げないでね。教えるって言ったのは君なんだから。
じゃあここのページから教えてもらってもいい？
うん。ありがとう。
あ、そう、それ。
ああ、そこがそう結びつくんだね。
ああ、わかりにくいな。
昔の人ってよくこれで文章書けたよね。
あ、ねえ、じゃあここは？
ん？どうしたの？今ちょっと手が止まってたけど。ひょっとして、やっぱり緊張してたりするの？
それじゃあ、そうだな。
びっくりした？
ごめんごめん、そんなに反応すると思わなくてさ。
でも緊張は解けたでしょ。
男の子は単純だな。だってほら、今緊張が解けた瞬間にあくびしそうになってたでしょ。
リラックスしてないとあくびなんて出ないし、君は私の吐息でリラックスしてしまったってことで。
それとも、こうやって体をくっつけてるからかな。誰かの体温を感じると、
落ち着くって言うよね。でもリラックスしたのはいいんだけど、クマといい、あくびといい、本当に寝てないんじゃないの？
それ、あんまり良くないと思うよ。
前に先生が言ってたんだけど、しっかり睡眠をとらないと学習の定着率が悪いんだって。それにいざ試験って時に寝ちゃったりしたらシャレにならないし、今日はもう寝た方がいいんじゃない？大丈夫大丈夫、それだけ勉強してきたなら今日必死に一夜漬けしなくても大丈夫だよ。言ったでしょ、今日は泊まっていっていいって。そうそう、大丈夫大丈夫。ほらぎゅーってさっきよりくっついてあげる。私の体温、体で感じるでしょ？さっきより目がトローンってしてきた。やっぱり眠かったんだ。大丈夫だよ。ゆっくり休んで。明日に備えよ。あ、ほら。私が隣にいるから大丈夫。寝ちゃっても大丈夫。何も心配いらないから。さっきまで緊張で体が硬かったのに、一回安心したらすぐまぶた重くなっちゃった？いいよ、私に寄りかかって、そのまま目を閉じちゃおう。ゆっくりゆっくり息をして。私の声、息、体温、感じるでしょ？もう完全に目を閉じちゃった。ぐっすり寝て、また元気になろうね。学校でまた会おう。ぎゅふ。おやすみなさい。もう本当に寝ちゃったかな。ずっと徹夜続きみたいだったし、そう簡単には起きないよね。明日の試験にも遅れちゃうかな。
ごめんね、私君ほど頭は良くないから、どうしても推薦じゃないとね。
後でちゃんと埋め合わせはするからさ。もし一緒の大学になれたら何してあげようかな。おやすみ。
今回もたくさんのお便りありがとうございました。第14回配信いかがだったでしょうか？しかし結構悪女でしたね。次の配信は9月26日水曜日です。次のゲストはリアルエルゲシチュエーションでも共演している早瀬 あかりさんです。ハムチニャンもいる日直会、三人へのお便りたくさん待ってます。例のごとく早めにお便りお願いします。